TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。まずはこちらのニュースからです。憲法施行から74年、与野党が声明や談話を発表。憲法記念日の今日、自民党は憲法改正に向け、自衛隊の明記など4項目を取りまとめていることに言及し、すでに3年の歳月が経過しようとしている。国会の場で活発な憲法論議を行うなどとする声明を発表。また、公明党は長引くコロナ禍を踏まえ、憲法の要請である国民の生命と財産を守り抜くため、感染拡大防止と社会経済活動の両立に全力を挙げていると強調しました。一方、立憲民主党は政府の新型コロナ対策が不十分なのは、自民党などが主張する緊急事態条項が憲法に明記されていないからではないと指摘し、立憲主義と日本国憲法の基本理念を守り抜くと訴えています。また、共産党は国会で審議が続いている憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案について、コロナ危機に乗じた国民投票法の改正強行に断固反対するなどとする談話を発表しています。その国民投票法の改正案をめぐり、与党側は連休明けの6日木曜にも衆議院の憲法審査会で採決に踏み切る構えで、与野党間で最後の調整が続いています。大型連休の人で去年と比べて大幅に増加。新型コロナ感染者の重症者の人数が全国で過去最多を更新した昨日、各地の観光地では去年の大型連休と比べ人出が大幅に増加していることが分かりました。まず1日あたりの新規感染者が昨日過去最多を更新した北海道では、去年と比べて札幌で人出がおよそ3倍に増加。また石川県では観光名所の多い金沢で去年と比べ 7.3 倍のにぎわいとなっていました。その他、全国の観光地で人出が大幅に増加したのは、三重県の伊勢神宮で 75.4 倍、長野県の上高地で 10.8 倍、神奈川県の江ノ島で 4.2 倍などとなっていて、全国に緊急事態宣言が出されていた去年のゴールデンウィークと比べ大幅に増えている状況が見て取れます。連休明けに緊急事態宣言の延長判断。政府は東京、京都、大阪、兵庫の4都府県に発令している新型コロナウイルスの緊急事態宣言について、今月11日火曜までの期限を延長するかどうか、連休明けの今週後半にも判断する方針です。3回目となった今回の宣言で、政府は酒類を提供する飲食店への休業要請や大規模イベントの原則無観客などの強い措置を取りました。しかし、人の流れの大幅な抑制に至っていない模様で、大阪府では新規感染者が6日連続で1000人を超えています。また東京都は今日、新規感染者が708人だと発表しました。一方、北海道では昨日、札幌市で過去最多となる244人の感染が発表されるなど、感染が急速に拡大しています。このため、今日午後、鈴木知事と札幌市の秋元市長が、まん延防止等重点措置の政府への要請に向けて緊急会談。北海道はすでに札幌市内で不要不急の外出自粛や飲食店の営業時間短縮を要請しています。愛知のリコール署名偽造。事務局長が署名依頼を認める。愛知県の大村知事のリコール運動をめぐる署名偽造事件で、活動団体の事務局長が広告関連会社に署名集めを依頼したことを認めました。 大量の不正署名が見つかった大村知事のリコール運動をめぐっては、活動団体の事務局から名古屋の広告関連会社に発注があり、佐賀県でアルバイトを動員した署名偽造が行われたとみられています。これまで事務局長の田中貴博氏は、広告関連会社への発注を否定してきましたが、今日取材に対して一転、署名集めを依頼したことを認め、これが結果として偽造につながったとの認識を示しました。田中氏は、最終的に書き写した名前の人を尋ね、有効な署名にする予定だったとした上で、署名偽造を依頼した認識はないと説明しています。アメリカの大統領補佐官が北朝鮮の非核化に向けて段階的な対応を示唆。アメリカのサリバン大統領補佐官は2日、ABC テレビの番組で北朝鮮の非核化の進展状況に応じ、柔軟に段階的な対応を取る考えを示唆しました。この中でサリバン氏は、北朝鮮の核の脅威削減にはより調整された現実的で慎重な手法が前進する可能性があると述べました。ただそれが制裁の解除を含むのかなど詳細は明らかにしませんでした。また北朝鮮が2日外務省担当局長の談話を出し、バイデン大統領の先週の議会演説を敵視政策の追及だと非難したことについて、サリバン氏は、我々の目的は敵対ではないとして、外交による解決を目指す考えを示しました。静岡の突風被害、竜巻の可能性。静岡県牧之原市で、おとといの夜に発生した突風について、静岡地方気象台は昨日、現地調査の結果、竜巻の可能性が高いと判断したと発表しました。この突風は牧之原市布引原地区でおととい午後6時50分ごろに発生し、気象台は風速が推定でおよそ55メートルだったとしています。一方、静岡県によりますと、突風は複数の地区で発生し、牧之原市でおよそ7キロにわたって建物が壊れ、倉庫をはじめ3棟が全壊するなど、隣接する菊川市と合わせて97棟に被害が確認されたということです。電柱や樹木が倒れるなど、被害を受けた現場では飛来物を取り除く作業などが本格化。現場周辺で続いていた停電は今日未明に解消しました。イギリスで夏フェス開催に向け5000人を入れた実験ライブ。新型コロナの感染状況が改善しているイギリスで2日、野外の音楽フェスティバルが感染をどれぐらい広げる可能性があるかを調べる実験ライブが行われました。リバプールで行われた実験ライブは、政府の調査研究の一環で5000人の観客が参加。検査で陰性だったことを証明する以外はソーシャルディスタンスなし、マスク着用なしとなっていて、観客はブロッサムズなど3組のアーティストの演奏を大型テントの中で楽しみました。参加者は5日後に再び検査し、結果を報告することになっています。一方、スペインでは新型コロナの感染拡大以降、およそ1年ぶりに闘牛が開催されました。感染対策として観客はマスク着用を義務付けられたほか、収容人数を会場全体の 40% に相当する6000人までとしています。以上、デイリーニュースセッションでした。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905 954